クエスチョン1、あなたのお名前を教えてください。マミヤミマです。あなたの年齢と職業を教えてください。秘密でお願いします。クエスチョン3、あなたはどんな性格の女の子ですか？
性格、そうですね、感情の起伏が激しくて、ちょっとネガティブなので、悪い方に捉えてしまって、すぐへこみます。ですけど、こう優しくしてくださる方がいると、すぐ元気になります。クエスチョン4、あなたの趣味を教えてください。
そうですね、お菓子作りですかね。結構好きで、よく作ります。好評なのでお友達にも配ったりとかしてます。でも作りすぎちゃうと太っちゃうので、バランスが難しい趣味です。
クエスチョン5、あなたはどんな顔をしていますか？
顔ですか？どんな顔なんだろう？どんな顔ってどういうことですかね？丸とか、形ですかね？誰かに似てるねって言われたことはあんまりなくて。あ、でも唯一言われたのがサッシーかな。指原莉乃さんですね。にちょっと似てる。でもちょっとなんだよな。なのでちょっとわからないです。
クエスチョン6。芸能人で言うと誰に似ていますか？
あ、さっき言っちゃった。言っちゃった。全然見てなかった質問。見てなかったですけど、さっきと一緒で。恥ずかしい。指原莉乃さんに似てるって言われたことがあります。
クエスチョン7。あなたの身長と体重を教えてください。身長は164センチで、体重は51キロです。こないだ健康診断したんで、ぴったりこれです。はい。クエスチョン8。あなたの3サイズを教えてください。
3サイズってよくこういうなんか質問でありますけど、普通自分の3サイズって知らないと思うんですよね。そう測らないので、なので分かる範囲というと胸しかないんで、ブラのサイズはF の70です。はい。
恥ずかしい。
次どこまで行ったっけ？わかんなくなっちゃった。
クエスチョン9。今どんな服を着ていますか？
どんな服？これは、何ですか？ルームウェアっていうやつですかね。上下セットの
上がパーカーになってて、
パーカーに可愛いんですよ、これ。猫耳の耳がついてるんです。で、下はパンツなんですけど、パンツの方は残念ながら尻尾はないですけど、このお耳のパーカーがお気に入りです。
クエスチョン10。あなたの好みの男性を教えてください。
好みの男性か。そうだな。優しい人っていうのも、優しいだけじゃダメなんですよね。他の人にもそんなに優しくされたら嫌だし。難しい。一言で言うのは難しいですね。でもまあ、優しい人ですかね。はい。
クエスチョン11。下着姿や裸を見られるとどう感じますか？
どう感じる？え、
え、恥ずかしいですよね、普通に。だって恥ずかしい以外何かあるの？え、でも待って、時と場合によりますよね。異性にってことですよね。え、いや、恥ずかしいですし、下着姿と裸だとだいぶ違いますよね。下着姿の方がそりゃ恥ずかしさは軽減します。でもわかんない。どういう状況でその状態になってるのかわからないですけど、そうですね、やっぱり下着一枚あるだけでも少し安心じゃないですけど、経験するかな、気持ちは。どっちも恥ずかしいです。相手によってはこうちょっとムラムラしちゃうのかな。恥ずかしい。クエスチョン12、今どんな下着を履いていますか。ちょっと待ってくださいね、そんな覚えてない。今日は、今は、薄い黄色、クリーム色みたいな感じのに、結構カラフルなお花の柄が前の方だけついてて、脇とかはレースになっているやつです。クエスチョン13、普段どんな風にオナニーしますか？普段どんな風に。こんな風に、そうだな。お家で、外ではしないですよ。そんなやばい感じじゃないです。お家で、そうだな。なんかこう、あるんですよ。自分の体のリズムなのか、なんかわかんないですけど、急になんかすごいしたいって思う時があって、で、そういう時はなんかね、こうエッチな漫画を見ちゃうんです。なんか映像はそんなにで、映像とかはあんまりで、ゲームとかそういうのもなんか違くって、結構好きな作家さんがいるんですけど、その方の漫画を見ますかね。それでします。指だけの時もあれば、ローターを使う時もありますし、あとはあんまりバイブが好きじゃないというか、中でそんなに動かなくても構わないんで、何言ってんだろう。なのでディルドを使います。中まで欲しくなっちゃった時はそんな感じでしてます。クエスチョン14、エッチは好きですか。直球な質問ですね。エッチは好きです。好きって言っても、ちゃんとこう、大事にしてもらってるなっていう感じのエッチとか、その、なんて言うんですかね。それも大事ですし、思考が合うっていうんですかね。そういう、まあでも一緒なのかな。気持ちが通じ合ってる？なら好きです、すごく。でもあれですよ、なんて言うんだろう、漫画とかだと結構無理やり系とかも好きなんです。でも実際はちょっと無理だなと思うんですよ、そういうのは。 非現実的な世界だから、それがすごく、なんだろう、よりエッチな感じがして好きなんですかね。よくわかんないですけど、そういうちょっと無理やり系とかは好きですね。クエスチョン15。初めてエッチした時のことを教えてください。初めてエッチした時のこと、相手は彼氏で、付き合ってどれくらいだったろう。2、3ヶ月くらいだったと思うんですけど、場所は彼のお家、彼の一人暮らしのお家でした。はい。で、彼は初めてじゃなかったので、そう、初めてじゃなかったんですよ。だから、なんか、ちょっと最初初めてって言い出せなくて、で、彼は気づくんですよね、途中で。気づくもんなんですね。あれ、もしかして初めてみたいな感じになって、恥ずかしい。なので、こう、ゆっくりやってくれました。だから、最初は気持ちよくなかったことだけ覚えてます。ゆっくりやってくれたので、痛くはなかったんですけど、気持ちよくはなかったですね。それから、どれくらいだろう。何回くらいしてもそんなに気持ちいいって思えなくて、これがいいものなのかなとか思ってたんですけど、急にこう気持ちよくなる時が来るんですよ。不思議。それからは気持ちよくなりましたね。はい。クエスチョン16。関心のあるエッチなプレイを教えてください。関心のあるエッチなプレイっていうと、そうだな。関心のあるですよね。SM とかになるのかな。こう、ちょっと目隠しとか、されて、縛ったりされて、何をされるかわからない状況に置かれて、ちょっといじめられちゃったりとかですかね。そういうのに興味はあります。ちょっと、なんだろう。叩かれるくらいなら、少しなら、あんまりすごい痛いのは嫌ですけど、ちょっと痛いくらいとかなら、平気かなーって思いますね。あと、そういう系だと、何かな。あ、それとはまた真逆に、女王様的なプレイとかもしてみたいです。こう、なんて言うんです。高いヒール履いて、こう、ふん見つけたりとか、ムチで叩くとか。ちょっとやってみたいです。関心はあります。実際できるかどうかは別として、そういう、なんだろうな、女王様的な格好もかっこいいなって思うですし、こう、主導権を握ってるっていうんですか、そういう状態でしてみたことはないので、そういうのはちょっと関心があります。クエスチョン17。絶対にエッチしたくないというタイプの男性を教えてください。不潔な人ですかね。お風呂入ってないとか、服を洗ってないとか。それ以外だったら、あとは、自分本位の、そういうエッチをする人とかですかね。女性のことを、こう、気遣えない人はやっぱ嫌です。クエスチョン18。女の子のスカートの中を盗撮する男性をどう思いますか？どう思いますか？ なんでそんなことするんですか？ですかね。よくこう捕まってニュースになってる方とかいますよね。大きな会社の社員さんとか。そういうの見るたびに、なんでそんなことしちゃったのかねとか思います。取るだけなら傷つけないと思ってるのかなと思うんですけど、よくわかんないですね、そういうことする気持ちは。私も盗撮されたことがあるんですけど、こう電車の中でじゃなくて、電車降りてその階段を上がってる時ですね、あまり人がいないまばらな状態だったんですけど、でもスカートそんなに短くないんですよ、膝丈ぐらいなんで。なんかすぐ、ほんとすぐ後ろでカメラのシャッター音がしたんですよ。まあその普段からやってらっしゃる方じゃないんでしょうね、シャッター音鳴っちゃってるから。だからはって思って、え、なんで音って思ってすぐ振り返ったら、そのスカートの中に手をこう入れてスマホで撮ってたんです。えって思って、え、今撮ってたって思って目があったんですけど、そのまま超ダッシュで逃げていかれてしまって、え、ポカーンってなっちゃったんですね。あれ、逃げたってことはやっぱり撮ってたのって思って、ポカーンってなって、なんだろう、え、同じ駅の人なんだって思って、その人ここで降りたよねとか、もうすごい怖かったですね、しばらくの間。なんでそういうことをする人はやっぱり許せません。自分の欲望をこう身勝手に押し付けるような人はやっぱりいけないと思います。
クエスチョン19、電車で痴漢にあったらどうしますか？
痴漢ですよね。痴漢はなんかよく合うんですよ。なんかよくってのも嫌ですけど、別に誘ってるような格好をしてるわけではないですよ。そんな露出とかするのは好きじゃないんで。だけどよく合うんですよ。なんかおとなしそうに見えるんですかね、文句言わなそうというか。なので最初はまあ、大体混んでるところでされることが多いんで、こう身動き取れないから、手とかカバンとかがこうやむなく当たってしまっているのかなって思って、体をこうやって動かしたりとかして、ちょっと確かめるじゃないですけど、当たってますよみたいなアピールはするんですけど、それでもあれ、これは確実に触ってきてるなって思ったら、こうお尻とかに手があったら、こうなんて言うんですか、スカートをこうちょっと直すような感じで払うというか、さっと払う感じで、やめてください、気づいてますよみたいなアピールはします。アピールというかささやかな抵抗はします。でもこうドラマとかである、こう手をガッと掴んで、この人痴漢ですとかはやったことはないです。やる勇気はないですね。だって怖いですもん。だって友達とかにもいるんですよ、そうやってやめてくださいって言った子が勇気を持って。そしたらなんか、てめえなんか触んねえよブースとかいう、なんかすごい暴言を浴びせられたって言って、もうすごい傷ついちゃってて、確実にその人だったのに、そうやってバレた途端そういう風に言ってくるんですね。だからやっぱ怖くて言えないですよね。で、一番怖かったのは、私はその、すごい混んでる電車で、 集団っていうんですか、何人かの方に囲まれて痴漢されたことがあって、それは本当に本当に今思い出してもめちゃくちゃ怖かったですね。どうすることもできなくて、なんか慣れてるんですよ、そういう人たちって。それでこう、やめてくださいなんて声も出せませんし、こう必死にこう抑えたりするんですけど、お構いなしなんですよ、もう本当にむちゃくちゃなんです。それでこう頑張ってやめてほしいなと思ってこう抵抗するんですけど、向こうは3人かな、多分3人か4人くらいだと思うんですけど、そうやってるんで、こう手がどうやっても足りないじゃないですか。だからどんどんエスカレートしてって、その時は膝丈ぐらいのスカートだったですけど、それをこうめくられてパンツも下ろされてみたいな状態だったんです。本当にもうどうしようって思って、痴漢とかのレベルじゃない、集団レイプに近いぐらいの感じだったんで。で、周りも気づくんですね。だってすっごい鼻息荒いんですよ、その人たち。私も必死に声は出せなくても、こう抵抗してる息遣いみたいなのが出るじゃないですか。みたいな。それで周りの人は気づいてるんですけど、助けてはくれないんです。なんでですかね。本当にもう泣きそうになって、というか泣いてたですよね、半分くらいは。もうどうしようどうしようしか頭になかったですけど、そしたらちょっと離れたとこにいたんであろうサラリーマンの方がグッて思いっきり引っ張ってくれて助けてくれたんです。ドア側の方にギッて引っ張ってってくれて、でこう壁ドンじゃないですけど守ってくれる状態にして、大丈夫だったって言ってくれて、もう本当に泣きそうでしたね。でもこう気を使ってくれて、こう触らないようにというか、どこも触れないように超耐えてくれてるのもすごい紳士的でしたし、ですぐ次の駅のところでギリギリに降りるよって言って、あの痴漢の人がくっついてこないようにですね、ちょうどそっち側のドアが開くとこだったんで、開いてすぐバッて降りて、あ、すぐじゃなくて閉まる寸前くらいにバッて降りて、なんとか巻くことができたじゃないですけど、で何本かやり過ごして、その降りる駅がその自分に分かっても不安だろうからって言って、なんか適当なところで降りるんだよって言ってくれて、で降りて無事に帰ることができました。本当にあの人いなかったら私どうなってたんでしょうって思って、でもその時も疑心暗鬼で、そういうなんかチームプレーじゃないかとか思っちゃって、だから本当にその場でお礼を言うだけにとどめましたけど、まあとにかく怖かったです。なので痴漢にあったらどうしますかっていう質問に対してやたら長くなっちゃいましたけど、基本的にどうすることもできないです。やり過ごすしかないですね。はい、クエスチョン20、痴漢をされて復讐できるならどんなことをしたいですか。どんなことでもしていいなら、痴漢だとあれかな、同じ目に合わすとかじゃな、やだしな、別にしたくないし、やっぱりそうですね、決定的な瞬間、まあそれにはされなきゃいけなくなっちゃうんであれですけど、まあそれが一番だから、その瞬間とかの写真とか映像が一番いいんですよね。それがあって、 それをその人の会社とかご家庭に送りつけてやりたいです。こんなことしてますよって。もちろん警察にも言いますけど、だってなんか痴漢って認めるとそんなにね、犯罪として大きくない扱いみたいな感じなので、やっぱり社会的に潰してやりたいと思います。どれだけ怖い思いしたか、多分一生忘れないと思うんですよ、された方って。何回もされてるけど、どれも全部ちゃんと覚えてるんで、すごい嫌だから、その気持ちは伝わらないと思うんですよね。減るもんじゃないしとか思ってると思うんで。だからもう社会的に抹殺したいです。クエスチョン21、もし浮気されたらどうしますか。浮気か、言って止まるもんなら言いますけど、止まらないから浮気なんですよね。その人のことが好きで好きで好きで好きでしょうがなかったら許しちゃうのかな。でも浮気とはいえ他の女の子とそういうことしたらっていうか、もう絶対二人っきりで食事とかでももうアウトですけど、私的には。なので、そこの行為、セックスまでしてしまうような中の浮気だったらもうやっぱり許せないですね。別れます。悲しいだろうな。本気じゃないんだ、浮気だよって言われてもした事実は消せないので、そんな風に浮ついた気持ちがあるってことは今後もあるってことで、もうしないって言われてもそれは信じられないので、ことあるごとにもう疑っちゃうと思うんですよ、一回信頼を裏切ったら。だからダメですかね。別れます。クエスチョン22、ニートの男性をどう思いますか。ニートかどうって言ってもな、働いてほしいです。普通に何でもいいから働いてほしいです。もちろん働かなくてもやっていけるなら別ですけど、働かなくてもっていう言い方も変か、なんかこう資産が終わりでとかならいいと思いますけど、ご両親のすねにかじってとかはちょっとやっぱり嫌ですから、働いてほしいなって思います。クエスチョン23、大人になってもおもらしが治らない男性をどう思いますか。大人になってもおもらしが治らない男性っていらっしゃるんですか。あ、でもいるのかな。よく聞きますよね、こうおしっこしてる夢を見てたらしてたみたいな、なんかそれすどっかのアイドル男性が言ってた気がしますけど、そういうなんかお酒をすごいいっぱい飲んで夢の中でそういうことがあって、ごくたまにそういうことをしてしまうっていうのは仕方ないかなと思いますけど、しょっちゅうだったらもうおむつしてくださいって思います。おむつして寝てだってお布団とか汚れるじゃないですか。だからちゃんとお布団じゃない、おもらしじゃなくて、だからちゃんとおむつして予防してくださいって思います。
クエスチョン24。魔像をどう思いますか？
そうですね。魔像。私ちょっと M 気あるんですけど、S 気もあって、こう、なんだろう。噛みたいとかいう欲求が結構あるんです。すごい噛みつきたい欲求に駆られるんで、なんかこう、痛がったりしてる男性は好きです。すごいこと言ってる。なので、そうですね、魔像は別に悪いとは思いません。人それぞれなんで、誰かに迷惑をかけてるとかでなければすごくいいのではないでしょうか。
クエスチョン25。あなたの声を聞いてオナニーしている男性をどう思いますか？
どう思いますか？今これを聞いてしている方もいらっしゃるってことなんですかね。すごい。どう思いますか？なんだろう、想像力が豊か？なんかすごいですね。そこまでいくと、なんかこう、別の域に達しているような気がしてしまいます。ちょっと常人にはたどり着けないような。どうなんだろう、わかんない。でもまあ、そういうお役に立てるなら別に、それはすごいなぁと思います。
クエスチョン26。最後にこの音声を聞いている男性にメッセージをお願いします。ここまで聞いていただいてありがとうございました。
そうですね、こういった作品に出るのは初めてだったので、ちょっと、緊張してうまく喋れてないかもしれないですが、お役に立てたら嬉しいです。そうですね。あとは、個人的な、こう、ご依頼とかを受け付けているので、もし、何かこう、ありましたら、こう、喋ってほしいとか、ご演じてほしいなどがありましたら、ぜひご依頼ください。それでは、ありがとうございました。まみやみまでした。